今日もお仕事お疲れ様。ご飯にするお風呂にするそれともありちゃん、うん、
びっくらこいたよね。
時刻は17時回りました、
はい、
4月5日水曜日オリジンチャンプル本日担当いたしますのは劇団オセ女優のコーチタカコと
オリジンタレントのアーリーです。
はい、どうもどうもよろしくお願いしますよ。
お願いします。
というところで、いやあの、
はい、
誠に誠に、
うん、
無事劇団オセ第50回本公演、はい、羽ばたき学園、うん、私立羽ばたき学園幕を下ろしました。ありがとうございました。
お疲れ様です。
はい、疲れた疲れた、
はい、
疲れたよ、うん、もうたくさんの、ね、方々にねお越しいただきまして、はい、初ミュージカルっていうこともありましてですね、
はい、
いやーもうこの胴体に道を打ってやっちゃいましたよ。やっちゃいましたよ。
どうですか盛り上がりは。
あまあの、うん、多分普通にお芝居とか、うん、ミュージカルを見に来たっていう人だったらちょっとあのえって思ったかもしれないです。まあなんだろう、ファン感謝祭みたいな、
はいはいはい、
もうおでを支えてくださってありがとうございますみたいな感じで、うん、ちょっと祭り的な感じもあったんですけど、
ですね、
うん、ね、それでまあ、うちはネタなり自虐ネタなりとどんどん出して、うん、まあ、皆さんあの楽しんでいただけたかなと思いましたね。ありがとうございます。
いいですね。じゃあもう本当にオリジンじゃない、あのこのオゼを見てきた、うん、あのファンの方にとって本当に面白い、
そうですね、
ミュージカルになったんじゃない
ですか、だったと思います、うん、あとですね、あの私が AP で関わらせていただいております、はい、エヘリット沖縄の、はい、長瀬アイランドも無事終演いたしまして、
お疲れ様です。
本当にね、あの火曜日担当している、うどんちゃんさんと柳田京香、
はいはい、
が、出演していた舞台なんですけれども、本当にこちらの方もですね好評につき、はい、うんうん、終演迎えることができまして、あのたくさんのお客様に足を運んでいただいたので、はい、嬉しかったなと思いました。 AP としてありがとうございました。
ありがとうございます。
またね、あのインヘリット沖縄はね、ゴールデンウィーク、
うん、
あと7月にも、うん、あと2部作用意しておりますので、こちらもね、あの詳細来ましたらお知らせいたしますので、はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。もう高子さん本当にお疲れ様です。
はい、はい、あのね、うん、本当はね打ち上げも行きたかったんだけどね、打ち上げ行ってないのよ。
もう疲れすぎて。
うん、あの一人打ち上がってない。
打ち上がってないんですね。
打ち上がってないんですよ私まだ。だもんで、
はい、
飲みに行きたいなと思いました。
おお。
うん、
行きましょう
行きましょうまたアリーと
行きましょう。タカ子さん
アリーとテンベロしましょうか ね、
ね
もうね、うん、酒が飲みたい。
そう、なんかタカ子さんは某番組で、
はい、
ね、
はい、
飲んでると思ってたら実はノンアルだったっていう。
そう、
なんかすごい高子さんのテンションがすごいなと思いました。
これショックでしたあの本当にショックでした。
本当にあの多分聞いてた人は絶対高子さんアルコール入ってるなって絶対思ってましたよ、
うん、そうかしら
思ってたけど、なんかちらっとあの高子さんはノンアルなんとかってえみたいな。
そう、もうショックだったいやもう
ね、次は本当にアルコール入りをね、
うん、
飲みましょう。高子さんぜひ
お願いしますよ。
飲みに行きたいです
ね、ぜひぜひ、
うん、美味し
い
おつまみと、はい、よかったですねセンベロ、この前行った時も、
はい、でね、またね、あのいろいろ増えてますのでお店も、あの全然はしごするにはいい環境
最高ですね
思いますので、行きましょう
行きましょう
行きましょう、
ぜひぜひ。
はい、では、本日のトークテーマ参りましょう。アリ、
はい、本日のトークテーマは嘘です。
嘘、
はい、4月1日はエイプリルフールでしたね。
うっそー。
皆さんどんな嘘つきましたか？
うっそー。
あ、このテーマも嘘なんですか？うっそー。もう分かんなくなっちゃう。
うっそー。嘘です。
嘘です。
エイプリルフール、やりました？なんかそう言ったっけ？
いやいや、何にもやってないですね。
あ、そうですか。うん、私もやってません。
なんか、いろいろね、うん、芸能関係で言ったら芸能人の方がもう引退しますとか、うん、結婚しますとか、
うんうんうんうん、
そういう感じでやってて、うんうんうん、なんかニュースになって、うん、ツイッターとかでやっぱり SNS でみんなつぶやくじゃないですか、うんうんうん、なんかそれに対してもちょっとなんかあんま良くないみたいな感じもありましたね。
あ、そうね、ありましたね。なんかあの俳優さんでね、うん、なんか笑えないよこれっつって叩かれてましたね。うん、
大変ですよね、やっぱり、うん、エイプリルフールだからって、まあ、
まあ幸せになれる、うん、そう。多分、うん、私結婚しますって言ったらみんな幸せになると思う。
だけどこれが嘘だったっていう時に高子さんが一番寂しいと思いますよ。
あの右手のコーナーすごく役立ってるって言って皆さんを安心させる。
嘘だったのって
。嘘だったんかいって思う。
だけどなんかみんなかけてあげる言葉が、うん、高子さん大丈夫ですよっていう、う
ん、あ、そうかしら。
ね、だから嘘つくのにもね、
うんうん、
ちょっと皆さん気をつけないといけないですね。
まあね、優しい嘘、
そう、優しい嘘がいいです。
優しい嘘、うん、嬉しい嘘、うん、まあ、害さない嘘をお願いします。
そうですね。
はい、皆さんからの嘘、
はい、
嘘お待ちしておりますよ。あり、メールアドレス、
はい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp origin@fmna.jp です。お待ちしてます。
お待ちしておりますよ。ちょっとここちょっと紹介しましょうね、先に。
はい、
メール、高子さん、あり、うん、さん、
はいはい、
こちらには初めましてのメールになります。東京からはっちゃんと申します。こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。お初、いらっしゃいませ。
お初ですね。
私立羽ばたき学園、うん、日曜の昼公演見に行きました。いや、面白かった。最後のオチがだったけどかっこ笑い。そして高子さんのレディース、姿かっこよかったっす。というより腹筋すごい綺麗でした。
腹筋見せたんですか、高子さん。
でしたっす。というよりあまりに綺麗な腹筋に感動してメールしちゃいましたっす。というよりそんな腹筋をお持ちの高子さんに一目惚れしたっす。という観客多かったんじゃないかな。かっこ笑い。おいらもその一人です。だけど高子さんの理想からはかなり外れているので、告白するのは諦めます。かっこ笑い。ただそんな観客の中には高子さんの理想にドンピシャな方がいたんじゃないかな。そんな方から告白のメールが届きますように。今日も右手あげますね。かっこ笑い。ではまた。
ほら、高子さん、
ありがとうございます。そうそうそう、ちょっと衣装がちょっとセクシーすぎたんですよ、うん、
見たかった。
さらしだったんですけど、さらしは普通ね、なんだ、まあ、胴回りも隠すわけです。でも、ちょっとチューブトップみたいな形で、へそ見せして、
TRF みたいな。
そうそうそう、ロングスカートの、なんていうの、スケバンみたいな。
あ、やばい。
ロングスカートで、ちょっとスリットも入れてっていう感じで作ってたので。
ロングスカートにスリットも入ってるんですか。
はい。ちょっと縦のシーンがあって蹴り上げないといけなかったので。
超エロいですね。
普通のスカートだったら蹴り上げられなかったんですよ、
うんうん、
だったらうちもちょっとピッてスリット入れてってやって、あと特攻服着てみたいな、
やば
い、そういったいでたちだったんですけれども、まあ腹筋っていうかね、痩せてるのね、溝溝。
そう、でも高子さんは本当に痩せてます。
溝なので、
うんうん、
溝なのでね、
あの、そうそう、
だから、うん、あの、まあ、皆さん腹筋っておっしゃられるかもしれないけど溝です、ただの。
いやでも高子さんいろいろトレーニングとかしてるじゃないですか、なんかトレーニングとか、まあ、
別に
柔軟みたいな。
でもあの舞台やってたら、うん、そうなるんですよ。そうなるんですよ、はい、
腹筋、
うん、腹筋しかないです。
腹筋しかない
であと腕とか、うん、背筋とか私あんまないんですよ。つきにくい、この
背筋も、
うん、腹筋がつきやすいんです、
うん、あ、そうなんですね。
もう、な、もう本当にあの 2,3 日やったらもう
バキバキ、
はい、もうスッと筋が入るんです
。すごい。
だから
高子さんワンダーコアやったら大変なことになりますね。
もうあれなんじゃないの、もうムキムキの
シックスパック、
もうシックスパックどころじゃないんじゃない、
やばい、
仮面ライダーみたいな感じになっちゃうかもしれない色気なんて全然ねえ
やばい、ボディービル、
ボディービル
女性大会みたいな、
そういう風になっちゃうかもしれない。
でもほらもうだって高子さん、このハンちゃんさん、
はい、
一目惚れしたっすって。
ありがとうございます。
だからこういう男性いっぱいいるんですよ、高子さん、
は
あ、いるけどもう高子さんがもういっぱい理想をね、うん、たくさん、まあいろんなのあるじゃないですか、
う
ん、
言うだけただじゃねえかよ。
だってもうほらもう一目惚れしてるのに高子さんの理想からはかなり外れているので告白するのは諦めますって、もう、はい、もうここで終わった高子さん
いやね、あのそれを決めるのはね、うん、誰かしらっていう話ですからね、はい、ね、まあまあまあ、
いや、
まあまあ、
でもね、やっぱり本当に高子さん素敵だったのでね、
うん、嬉しいですね、ありがとうございます。
ほら
頑張ります、
頑張ります、ね
頑張ります。
いいな、腹筋高子さんみたいな。
まあね、そんなあの見せれるようなものではないのでね、うん、はい、
いやいや、
ありがとうございます、ありがとうございます。あともう一ついきましょうね、はい、名護美人の高子さん、
うん、
アーリーさん、
うん、
大城さん、ハイサイ、
ハイタイ、はい、
背番号15番ですよ、チンチロリンほうじ茶、
どういうこと、
はい、まあ、トークテーマ嘘、
うん、
私立羽ばたき学園お疲れ様でした。日曜日の昼公演に行く予定が二日酔いありの高子さんからの返事がなかったことから嘘で済まそうとしたけど、うん、4代目に締められるのが怖くて恐ろしくて、夜公演に行って正解でした。
お
立ち見覚悟でしたがゆったりと観劇、観覧できました。4代目ご苦労様でした、うん、ありがとうございます。そう、最強レディース、
はい、
ブラックサンダーが4代目ブラッティークイーンベニオっていう
死に長い
ベニオっていう役だったんですよ、
ベニオさん。
あ、もうお写真もね、ありがとうございます。
お、
お写真も、
写真
一緒に撮った写真もね、ありがとうございます。
え、あります、
はい、あります、あります、 ありがとうございました。
あれ見えないの、愛さんのところでは、
はい、さあ、まあね、こうやってあの私立羽ばたき学園のご感想もお待ちしておりますよというところで、はい、嘘、
嘘です、
あり、嘘、どうでしょう、
嘘、
うん、
嘘を自分バレやすいんですよ。結構あんまり、
うん、
すぐ顔に出るって言われるので、
うんうんうんうん、
なんかまあこういうエイプリルフールとかも嘘つきたい気持ちはたくさんあるんですけど、うん、めっちゃバレやすいというか、
そう、
そうなんですよ。だから嘘上手な人すごいなと思って。
でも、うん、女性はみんな女優でしょ女性はみんな女優だからさ嘘つくんじゃないのっつって、
ね、まあ、つくっちゃつきますけどねただバレてるんだろうなっていう、
うん、ね、まあでも私とそんなね、うん、嘘はつけないっていうか、
うん、
着くのがめんどくさくなってくる年頃ですね。なんか嘘ついて、なんかこのエイプリルフールもそうなんですけど、うん、何をどう嘘つけばいいかが分かんない。わかんない、もうこのあれかなって思いますけどね。
あとあとめんどくさいっていう、
うん、うんうんうんうん、そうそうそうそう、うん、まああの正直に行きたいなって思いますよもうこの年になったらさ、うん、もうさ、うん、いろんなのが凝り固まってくるので
、ね、高子さんもね先ほどねいい生態ないって言って
もう体もそうです、頭もね凝り固まってきちゃうからさ、素直に、うん、生きようと思います、
うん、
だから一緒に素直に生きてくれる人ちょっとまた項目が増えましたけど、素直に一緒に生きてくれるかと思う。
そうですね、嘘つかない人いいですね、
うん、
男性ね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうですよ。よろしくお願いします。お願いします。さあ、CM の後もどんどんメールの方 と、うん、あとコーナーの方やっていきますからね、はい、皆さん本日のトークテーマはうっそ
うっそ
うっそ
うそです、
うっそです。よろしくお願いします。皆さんのエイプリルに、
はい、
エイプリルフールについた嘘、はい、もしかして疲れた嘘、うん、こんな嘘最悪だ、こんな嘘面白いぞというのをお寄せください、うん、メールアドレスはorigin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー助けて、
いや叫んでも無駄だ、さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は、
ちょっと待てすぐ行くからな、今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て、そういえばシャンプーも切れてたな、すぐ行くぞ、洗剤も安いな。
いや早く来い、
良い品をいつも安くビッグワン。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
えニーニー、
あヤンキーだ。
だジンカリオ、
いや僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや、だ持ってこい。
いや本当です、ビッグワンは現金がなくてもエディや英雄ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方なろう、
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
ニュースのコーナー、
イエーイ、
イエーイ、気になるニュースをお届けいたしますよと、
は
い、いうことで、
はい、
今回ですね、うん、まあ、このご時世、
うん、
いろんなね、あの皆さん IT 機器、うん、まあ、スマホもそうですよ、
yeah.
いろんなの持ってますよね、はい、ゲームとか、
うん、
それでですね、うん、なんと路線バスでスマホ充電、うん、ができる乗客用機器開発と、
は
あ、いうのがあります。
めちゃくちゃいいですね。
これはですね、はい、岐阜県の、うん、レシ ックホールディングス子会社のレシップがですね、国内で初めてスマートフォンなどを充電できる路線バス用 USB 充電器を開発したそうです。
いいはず、これめっちゃ。
家庭で充電する USB ケーブルを持っていれば、車内で手軽に充電ができ、バス利用者の便利性を向上できると。なんとこの1日から受注活動を始め、2019年3月末には6000個の販売を目指すということです。
ということはもう、はい、回ってるってことですね。
そうです、岐阜ではやってるっていうことですな。
めっちゃいいですねこれ。だってもう今の時代みんなスマホ持ってるし、だってあの通勤しながらちょっと仕事したい人もいるじゃないですか、はいはい、パソコン触りたいな、そうそうそう、でも充電減るのがあれだからって言って、ね、ちょっとポケットのなんか、
ね、
なんか充電器持ち歩いてる方もいるじゃないですか、もうそれも限界があるから、でもそういう移動手段の時に、移動の時にこういう充電ができるっていうのを考えましたね、
この充電器の、ね、名称はね、スマポート、
スマポート、
スマポート、ひらがな、スマポート、
スマポート。
スマホや携帯電話、タブレット端末に接続した家庭用ケーブルを充電器の専用口に差し込んで充電する、スマホやタブレット端末でゲームやインターネットを利用する乗客が増加しており、車内でも充電したいというニーズに応えます。
あら
ー、はい、でこちらはですね、この会社はバス、鉄道用電装機器の製造販売を手掛けている会社で2015年にですね、観光バス用に同様の充電器を購入したそうです、で予想以上の反響があったので、路線バス用も開発したそうです。最初はですね、この路線バスのシートの肘掛け、肘掛け付近に設置する予定だったんですけど、壁面、壁側に設置できるように改良したそうです、なので下の方からテーブルを差し込む形式として、乗客が車内を移動する際ケーブルが引っかかりにくいという。
あら、すごい、やっぱり日本の技術すごいですね。そういう細かいところも気にしていろいろ配置とかしてくれてるんだ。
これさ、ほら今沖縄でもさ、バス灯っていうさ、運動してるじゃないですか。
ありますね、
車をなるべく乗らずにバスを利用しましょうっていうところで、これ導入したらさ、もっと増えるんではないのかなと思いますよ。
いや、確実に増えると思います。
またさーはそう思います。
本当よ、
ですのでね、これね、あの、ま、あの、あっちはいいですよね、モノレールとかでも、
あ、モノレールいいですね、
ま、ちょっとのね、時間だけど、あ、やべえ、もうあと10%しかねえとかっていう時とか、いや、すごく、
そうなんです、
助かるんですよね、
でしょうかね、ちょっとあの、競争にはなると思うんですけど、早い者勝ちみたいな、いやでも沖縄観光客の方も多いので、
そうですね、
観光客の方って常に、私もそうなんですけど、旅行した先で携帯をもう本当にスマートフォンないとやってられないじゃないですか、知らない土地だし、あのアプリとかたくさん使って、あの充電、ね、この電気の消耗が早いし、それでもうやばいってなってる時にこういうモノレールとかで充電できたらめっちゃいいですよね。ありがたい、これ欲しいな、そういう、
では良いと思われます。ですので、ぜひぜひあのこの、ラジオ聞いてるかしら、バス会社さん、バス会社さん聞いてたらね、これちょっとあのぜひ導入した方が
いいですよね。
いいと思います。
もしそれでとあのバスで充電ができるってなったら、あのバス乗って名護まで行きたいもん。
そうそうそう、特にね、この あの長距離のバス、あのなんだっけ、高速バスとかさ、
紫外線の
ね、そういったところにつけると、うん、さらに
いいです
よ、良いですよね、
良いです
よ、ね、私もあのバスで通ってた時ありましたから、うん、そういった時には充電しながらって言ったら、ね、2時間とか余裕っしょ、
余裕です、心配ないですもん、うん、なんかもう充電が減るから今は音楽聴かないとこうとか、
うん、そうそうそうそう、う
ん、もう音楽聴きながらなんかアプリとか、うん、ね、SNS 見たらすぐ減りますよね、
そうあっという間、あっという間なんですよ、うん、だからあのぜひあのバス代が、
よろしくお願いします。
はい、以上ニュースのコーナーでした。あ、
はい、
はい、戻ってきましたよ、はい、って
戻ってきました、
戻ってきましたよ、
はい、高子さんは、
はい、
なんかエイプリルフールとか、別にエイプリルフールじゃなくてもなんか疲れた嘘とかあります？
あー、
うん、
ショックだったのが、
うん、
本当は男が好きってばって言われて、そうなのってちょっとショックだった。
これは誰に疲れたんですか？
あの、まあ、ちょっと仲が良かった方がいて、
うん、
もう数年前ですよ、
うん、
あ、もしかしていけるんじゃね、
うん、
私いけるんじゃねって思った
。高子さんはちょっと恋を寄せてた、
いけるんじゃねって思ったら、あの、まあ、ちょっと実は、
うん、
あの恋愛対象は女性じゃないんだよね。
あら、
あれ、ん、
そもそも、
そもそもあれあれっつって、あれ、ああえ、あれ、あ、でも、あれ、私結構飲みに行ったりご飯食べに行ったりしてたよね。あ、
そういうことかっていう、
もしかして私たちがあの女性同士でご飯行くような感覚
ショック
そうなの、やっぱりって言ったやっぱりなんかそんな気がしてたとかって言った
その時はもう高子さん心にね、心で泣きながらね、もう一生懸命、
でも今でも良いお友達し、うん、
あー、じゃあよかった、うん、
だからあんた彼氏できないのよって、ね、言われちゃう言われちゃうさ、あ、ごめんごめんいやいや、
やばー、イケメンだったんですね。
ま、うん、綺麗だった、あ、すごくあの美意識が高いんだなって思ってたら、あ、そういうことねでもこんな感じで、あの、湧き締めてたキャーっていう感じじゃないのよ、仕草とかも、
うんうんうん、
普通に男性らしい仕草だったから、
うんうん、じゃあ分からないですよ、言われるまでは、
うん、分かんなかった、全然分かんなかった。
今までのドキドキは何だったんだろうっていう、
改正って思ったけどまあいっかと思って、もう そのドキドキのおかげで私もなんかお化粧したりとかおしゃれしたりとかってさせてもらえたから、まあいいかなっつって。
素敵、高子さん、
う
ん、
思った、うん、
え、このことは本人知ってるんですか？高子さんがちょっと好意を寄せていたっていう。
あ、多分知らない。
あ、知らないんだ、
う
ん、
だってね、もう脳眼中じゃん、
だ
って対象じゃないから
聞いたらびっくりしそうですね、
うん、でもこうやって言われるんじゃないかなって、女の子に。
確かに、
逆にさ、
綺麗な顔してたら絶対
モテる、
うん、
ね、
うん、
ね、そしたら、うん、そんなことないとかって言って、
つき、
つって、まあまあ、もう
絶対モテる。
この方は彼氏ができてよかったねっていうところ。そうそうそうそう、
はあ、
うん、ちょっと、うん、隠してたけどっていうところだったから、なぬーって、
かなりショックがでかいですね、うん、彼女いたよりもショックがでかい、
うんうん、でもほらね、もう あ、うん、じゃないんだってだったら諦めもつくじゃないですか、うんうん、だから彼女がいるとかだったらあどうにかしたらどうにかなんじゃねえかなって思っちゃうけど、うんうんうん、もうこれはもう全くね、
そうですよね、
恋愛に発展しないことなので、うんうんうん、はい、
である意味踏ん切りがついたっていう、う
ん、
好き、
そうそう、
すごいですね、高子さん
っていうのがありました、
うん、高子さんじゃもう30分なのでこの
やっちゃいます、
皆さんの念を集めて彼氏を作りましょう、
やっちゃいますか、
あの人に負けないように
言っちゃいますよ、はい、右手を上げろ、このコーナー参りましたよ、はい、ということで、うん、はい、このコーナーはですね、私、うん、劇団オゼジョイのコーチ高子が幸せになるための結婚への道ということで、うんうん、皆さんから念を送ってもらい、うんうん、私がキャッチしすでに上がっております、
右手を上げてる、
すでに上がっております、
ありが
とうございます、
ありがたい
っていうコーナーでございます。などういった念を送るかというと、高子さん幸せになり、高子さん早く結婚できますようにと、うん、はい、あの高子さんのことを愛してくれて、うん、なおかつ私の家族も大事にしてくれて、うん、ご自身の家族も大事にする方、
うん、
はい、お金持ちの方、うん、はい、料理ができる方、うん、はい、お酒がたしなむ程度にね、うん、飲める方、うん、あと横柄な態度取らない方、
うん、これ重要、
はい、で働いてる方
なんかあったんでしょうね
働いてる、
これ最近加わってるけど、
なんかあとね、あとこれ大事よね、あの袖のある服を着ている方、
そう、はい、高子さんはそれが NG ですね、はい、短パンもダメです、
あんまりにも短パンすぎてもね、
うん、
ダメだから、
ピチピチで、まあ迎えに来たら怒りますからね、高子さん、
ごめんなさい、ごめんなさいって言って、どなたですかって言っちゃう、ね、お願いしますよ、はいはい、で、あの料理ができる方、
うん、体調管理もできる方、
体調管理もね、うん、良いでしょうか、はい
はい、怒らない人がいいな
怒らない人まあね、あのこういったところダメだよとかってね、
うん、優しく言う分にはいいけど、
言う、私もあの頑張ってあの心開いて、うん、否定されてもあの受け入れようという努力はしますよ努力はします、よろしいでしょうか、じゃあ皆さん、
はい、
ここ、FM 那覇のサテライトスタジオ、
うん、
三重橋モノレールの三重橋駅方面に向けて右手を上げて念じてください、うん、いきますよ、あ、運転中の方は一回車止めてください、はい、安全なところ方に止めて、ね、右手を上げてください、いきます、はい、では行きますよ、右手を上げろ、ごめんなさいね、ちょっと私ちょっとマウスの操作があるから左手にします、
うん、左手で受信して、
さあ、あ、ありがとうございますね、
うん、
皆さん上げていただいてる、
上げていただいてる、
上げていただいてるんですな、東京からあんちゃんさんも、かとちゃんさんも、
あら、
上げてくださってますな、たかこもいに長谷川さんも上げてくれてるんでしょうな、うん、ありがとうございます、皆さん
ツイキャスはんちゃんさんもいらしてますね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
もう、ね、みんなで上げてくれ、頼む
念を送っても
頼む、もうオラにオラに
力を
力を頼む、
せい、あ、ありがとうございます、
今日の念はどうでしたか、
まあまあまあ、
うん、
良いでしょ、
良い、
うん、良いでしょ、
はい、この水曜日の積み重ねが大事ですからね、
はい、これね、地道ですよ、
そうですよ、
本当に、
うん、
ね、あの塵も積もればなんとやらと、
そうそうそう、うん、
ローマは100日にしてならずとか、
そうそうそう、
あるじゃないですか、うん、そんな感じです、だから皆さん末永くよろしくお願いします
あれはメールありますか、
メール、
ハッピーウェディング
ありますよ、やりますよ、
お願いしてもいいですか、これ楽しみなんですよ私
ハッピーウェディング、
ハッピーウェディング。さあ、皆さんから念をいただいたので、
うん、
じゃあこれをプレゼントしたいと思います、うんうん、いきますよ。
はい、
やりますよ、
うんうん、
ハッピーウェディングを手に入れる365日のメールレッスン、
はい、
本日212日目、
着々と進んでる。
悩みから抜け出し運命を動かすコツは、
うん、
今の自分を受け入れると運命は動き出します、
うん、
そしてこの時何かに強くとらわれすぎないことも非常に大切です。例えば人間関係や恋愛などで何か問題が起こった時、同じことをずっと考えてしまうことはありませんか？
あります。
そういう時、
うん、
問題のあるところにずっと留まってしまい、自分の運命を滞らせてしまうことになります、
うん、
一つの問題にかかりっきりになって心配しているよりも、うん、苦しくても自分ができることは何かを考えてそれに取り組み、あとはそれについて悩まないようにすると一番良い解決があなたの前に現れてきます、
うんうん、
運を動かすには自分の気持ちを動かすことも大切です、
うん、
例えば恋愛をしているとき、
うん、
彼からのメールの数が少なくて悩んでしまう人は多いと思います、
うんうん、
そんなとき嫌われたのかな、どうしよう、あれが良くなかったのかな、自分からメールを出していいのかな、
うん、
同じことをずっと考えてもやもやした気持ちが晴れないとき、
うん、
同じところに同じところに、居座り続けてしまいます、
うん、
そのことばかりを考えて思い悩んでいると運命は切り開けていけないばかりか、天が自分に味方してくれるように思えない状況を作り出します、うん、もし彼の仕事が忙しいのであれば、1週間は彼のことを考えずに過ごしてみませんか？もしそこで彼の気持ちが冷めているのを感じたのであれば、それを受け入れる気持ちを持ちながら、いつまでその関係を続けていくのか、彼に話すとしたら何を話すのか、そこで自分軸で決めて、それ以上悩まないようになれると、それまでのとらわれから外れ、滞りを流していけるのです、
うんうん、
だって。
うーん、確かに何かあったらずっと考えちゃいますよね、うん、
でね、うん、もう最善を尽くしたら、うん、あとは時に任せてみましょうという、
うんうん、そうだよ、時間が解決してくれる、結局は時間経って、あの時なんであんなに悩んでんだろうっていうことはありますよね、
うん、そうそうそう、
なんであんな超泣いてバカみたいみたいな、まあ泣いたからそれが吹っ切れる時もありますけどもね、
うんうんうん、そうですよそうですよ。なので、まあ私もそうなんですけど、うん、そんなにあれなんですよね、うん、悩みごとを引っ張るのではなく、一、うん、回解決したかなって思ったらまた同じことあれあれ、これこの間もう処理したんじゃねえかなって思って、同じのがまた来るから、あれっつって、あ、処理しきれてなかった、
これわかります、
あれ自分の中ではもう処理終わってるんですけど、うん、的なのがあるので、それがあれかな。
めっちゃわかります、これ友達にもよく怒られますね、
うん、何それ、
はあ、
ですね、
自分の中で解決しちゃうんですよね、
うんうん、
大丈夫大丈夫って言って、
うん、でもまた同じの
でも同じの来て、
大丈夫じゃなかったのか
これ前もあったなっていう、
そうそうそう、思っちゃう、
わかるわ。
さあ皆さんもですね、はい、悩み事は苦しくても、うん、何か解決方法ないかっていうのを向き合って、
うん、
やるだけやって、あとは身を任せるということで、
うん、
いいんじゃないでしょうかね。
そうです
、それも恋愛も一緒なんでしょうね一緒なんでしょうね、きっと。
そうそう、
以上右手のコーナーです。
ありがとうございます。
さあ、CM の後メールどんどん紹介していきますよ、はい、本日のトークテーマ
嘘です。
嘘エイプリルフールについた嘘、うん、エイプリルフールに疲れた嘘、面白い嘘などお待ちしております。
ー
メールアドレスは origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
ただいま
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はいどうもリップサービスです。
森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
あー
FM 那覇より生放送でお届けしております水曜オリジンチャンプルでございますよと、はい、こちら行きましょうかね、はい、は皆さんハイサイ、高子さん高子さん、4月5日ですよ、うん、4月5日といえばアリさんですよ。
あら
ロト6で高額当選しました。
お
沖縄に土地を買い、プール付きの家を買い、余生を過ごそうかと思います。過ごせたらいいな。それではまた、やーさい、じゃんけんポン、チョキ。橋谷高子マニア長谷川でした。
あこれ嘘
嘘これ嘘、
そういうこと、
嘘嘘でございます。
そういうこと、
そういうことですよ。
でもなんかこういうなんか、
うん、
宝くじ当たったとか、
うん、
嘘つくじゃないですか、うん、現実に戻った時超寂しくなりますよね。そっかないんだとか、
あそうだそうだってね。あ本当にないんだ、
そうルルルルルみたいな。なんか3億当たったらどうするとかもあるじゃないですか、うんうん、超悲しくなりますよね。
夢は膨らむ一方でございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ではこちら行きましょうかね。国分寺の加藤ちゃんさん、はいの行きましょう。
はい、
はい、お願いします。
はい、高子さん、アーリーちゃん、こんばんは、はい、こんばんは。東京から国分寺の加藤ちゃんです、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
早速、
はい、
嘘、
うん、
実家に帰るたび父が残していった一斗缶が山ほど散らかっていたんです。
ほう、
一斗缶って分かりますか。
分かる分かる。
駄菓子とかが入って、うん、売ってあったりするんだけど、うん、前父は生前それをもらってきて畑で採れたかんぴょうやお茶っ葉を保存していました、
うん、はいはいはい、
積もりに積もった一斗缶、母に私が片付けたらと聞くたびに、うん、4月1日だけなくな、ん 4月1日だけでなくいつもいつも片付けようと思っている詐欺。あそういう前回帰省した時、うん、ついに限界を感じた私は、うん、車に一斗缶を積んで粗大ごみ収集所まで何往復かしました。見積もってくださった収集所のスタッフの皆さんにお菓子屋さんしてはったんと聞かれましたよ。お二人のご家族は片付け上手ですか。ではでは放送ちばってねということでありがとうございます。
ありがとうございます。
何往復かしたってめっちゃめっちゃすごいですよ。
うん、一斗缶ってすごいね、う
ん、そんなたまるもんですか
ね。お父さんよ、母さん、
はあ、
でも怖いよね、何が入ってるか。
怖いです怖いです。ちゃ
んとね書いててもらってもいいんですけど、ね、どうなってるかみたいな中が
怖い
怖いな。なんか大丈夫だったかしらってちょっと心配だわ。
本当ですよ、
心配だわ。はあ、でも片付けどうですか家族。
そうですね、うん、自分 O 型なんですけど、うん、母が A 型で、うん、よく怒られてますね私は。
ああ、
私は大雑把だから。
私 A 型なんですけど、うん、めっちゃ汚します、うん、もうちっちゃい時からね、うん、怒られてた。早掃除しなさい
のりぽん先生に、
うん、怒られてた。めっちゃ怒られてた。後でやるよ、
うん、わかります。
今やる気がないんだとかって
後でやるってばとか、うん、引っ越しでね、
この机だったら勉強できないでしょとかって言って、後でやるよとかって言ってやらないっていう。
わかります。
でもうちのお父ちゃんは、うん、すんごい几帳面なんですよ。もう父ちゃんの部屋綺麗なんですね、
うん、
もうネクタイもしっかりあのネクタイ掛けにかかってるし、う
ん、素敵。
シーツとかも綺麗にしてるし、で机の上にハンカチと腕時計と手帳ととかって並べるんですよ、
う
ん、
すごい。
本当に綺麗にしてるんですよ、
うん、
びっくりですね。実家もそうなんですけど、うん、父ちゃんのエリアは綺麗です。ノリポンのエリアはなんか物がいっぱいあるって感じ。
あら、
なんか整理整頓してるように見えて、うん、そんなんじゃないっていう。物が多すぎる。あの人もうカバンもいっぱい下げてるし洋服もいっぱい下げてるしっていう。
あ
いう感じ。
でも高子さんが理想が高いのが分かりましたね。お父さんが素敵なんだ。
あまあそうでしょうな。父ちゃんもきっちりしてますからね、はい。まあ、今でもあの私のお家に来るんですけど、
うんうん
うん、掃除しなさいよって言って
、はい、優しいパパ。
バレてると思うでしたね、まあ、うちの、うん、そうですね、家族は片付け上手は父ちゃんかな。
父ちゃん、
うん、
いいですね。父ちゃんが片付け上手だったら、
う
ん、
片付け上手、うん、なのでいろんなものを捨てられます。
あ、嘘。
なんか倉庫とか掃除し始めたら、のりぽんのなんか昔の何なんか洋服とかもどんどん捨てて、
もうこれいらんでしょって、
う
ん、
もう着れないしっていう。で私とか姉ちゃんがもらえるようなデザインでもないので、
うんうんうん、
捨てたりとかして、勝手に捨てたら怒るっていう。
売れたのにとかもありますよね。
売れた、売れはしないな。
売れはしない。
もう、うん、
じゃあもうね、捨ててもね、
誰も着ないよっていつも怒ってやってますね。思い出でね。ありがとうございます、はい、加藤ちゃんさん。
ありがとうございます。
では続いてこちら行きましょう。はい、親愛なる隣人良健です。ペチペチペチ。
ペチペチ。
39歳、あいや、38歳の高子さん、37ですよ。チッピルのアリーさん。
はい。
効率的な仕事ぶり、充実した私生活、どうも親愛なる隣人良健です。
あら、
あー良健に生まれてよかった。かっこ悪いダメウーマンの
歌。おいおいおい、何ですかダメウーマン。
細胞レベルで恋してる良健はスーファミでファイナルファイトしながらラジオ聞いてます。39歳、いや38歳の高子さん、だから37っつーのゲーム中なんで右手は上げきれません。足からずいや、ありがとうございます。どんどんゲームに集中してくださいよ。良健さん、
ブルゾン良健さん、
一応ね37だから。
そうですよ、
まだ、
うん、
来週38。
来週ね来週ね。
あ、これ振りかな。
あら、
ちょっと良健さん振りだった。これ
でもこれがまた40、いや39ってなるんですよ
あら良健さん、そうそう、来週の今頃誕生日。
あらららら、らら
私来週の今頃誕生日でございます。
あ
らららら、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲームで忙しいんでしょうね、
うん、
じゃ続いてこちら行きましょうかね、はい、下から下から、うんうん、
劇団大勢腹筋、
はい、
クイーンの高知高子、
はい、
土曜のアイドルアリサ、そしてそしてラジオの前のぐすうよ中がなびら、
はい、
大泉洋より人とよ芝居とらかひろしでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。クイーンお見事でした。私立腹筋学園あれ腹筋学園になってる。見事な腹筋で おましたな。
ありがとうございます。
さすが劇団オゼミュージカル女優コーチ高子。
はい。
アーリーも出演しとけばよかったのに、え、オファーが来なかった？そうですよ。
そうです、オファー出してなかったね。忘れてました。
そんなダンスパートのない場面の端っこにしれっと出てればわからないからっつって。いやダンスしたい、アリさんも。
いやーもうね、このダンスも大変でした。いろんなジャンルを踊って、
ね、いろいろねあるからね。
楽しかったです、うん、いや楽しんでもらえてよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さん来てくれてる。
やっぱ腹筋か。
腹筋学園。
腹筋のこと言われるんですな。自分ではそんなにと思ってますけどね。うん、そこまでは
でもついてるんですよ多分。腹筋が。
あ、そうですか、うん、なんか別にそこまでかなと思ってるんですけど、うんうん、まあ一応脱いでも薄いんですっていうところ、うん、私脱いでも薄いんです。
薄い
ありがとうございま す。
ありがとうございます。
さあ続いてこちらいきましょう。はい、さあつとむです。
つとむさん
ありがとうございます。つとむさん、劇団オゼ第50回私立羽ばたき学園、うん、本当にお疲れ様です、うん、ありがとうございます。歌ダンスで相当疲れたでしょう、うん、それも3公演、うん、初日に見ました。たかこさんのへそ瓶、
へそ
可愛かった、へそピーね、うん、可愛かったですよ、うんうん、映画ラララランドを見てミュージカルってのがを予習しててよかったです。やめて、アツコと一緒にしないで。ごめんなさい、私たち底辺です。ハリウッドは
ララランドね。
ララランド、
ララララランド、
ララララランド、
ララランド、ラが多いです。
今回はアドリブやドッキリが結構あったように思えましたがどうですか。
おー、そうなんですか。
まあですね、アドリブに似せたものですね。
すごい。
アドリブに似せたものもありました。中にはアドリブ、まあ、あのですね、うちの演出荒垣慎也はですね、うんうん、ポッて思いつくので、うん、本番中でも、
うん、
で、舞台裏行って足を、腰を、足をって、うん、去ってやるっていう。
すごい
のがあるんですよ。だからあのパホ部の皆さんはドキドキしてたと思います。
確かに、
うん、でも、まあドッキリっていうのも、うん、まあ、なんでしょうね、リアクションする側が、
うん、
分かっててもそういう新鮮なリアクションをするというところで、うん、はい、まあ、やってましたよ。そこが
すごいな、
役者ですよっつって、
すげえ
芝居ですよっつっていうところでございます。ありがと
うございます。皆さん見に来てくれてますね。
うん、あ、本当嬉しいです。ありがとうございます。お、ツイキャスですね、
はい、
あのキューグしかしの俺さんもいらしています。
あら、ありがとうございます。
ちょっとクソ忙しいので濃いんだけど、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございますね、
うんうん、
メールは以上かな。
はい、
はい、以上ですな。
たくさんメールありがとうございます。
まあ、皆さんもいろいろ嘘を、
ね、
嘘を疲れたんですね。
ね。
いやでも本当にね、あのたくさんの皆さんに50回本公演羽ばたき学園をお越しいただきまして、はい、本当に幸せでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからあの精進して、また素敵な舞台を届けられるように頑張りますので、うん、応援よろしくお願いいたします。
お願いします。
と、
はい、
さあもう終わりですか、
はい、
早いですね。
そうですよ。
来週来週なんですけど、
はい、
なんと、うん、もうこれ偶然びっくり、
お、
4月12日私の誕生日でございます。
イエーイ。
なので、
はい、
誕生日にしましょう。
イエーイ。たかこさんの、
うん、
たかこさん
への、いいですよ、あのプレゼントもここ FM のハーティに送っていただいても全然いいですよ、うん、あの
直接、ね、
お城さんと受け取ってくれ
る。そうそうそう、直接来ていただいて、念も直接ね、
あの全然、あの直接 の、 あのお祝いの念 メッセージも受けたまわりますので
ぜひぜひ
お願いします。
たかこさん好きなもの何でしたっけ。
赤服。
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 でも赤服たくさんあってもいいんですか。
うん、
食べれる。
うん、あとパソコンも欲しいノートパソコン。
リアルなやつだこれガチなやつだ
ガチなやつだよね。本当にガチなやつだと思うびっくり、まあ、あるんだったらください
余ってるの。
余ってるのあるんだったら、この後はですね、うん、新助けとケージャージのオリジンアワーを引き続きお楽しみください、はい、本日もたくさんのメールツイキャスでのご参加とユーストをご覧になっている皆さん、うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日担当いたしましたのは劇団オセ女優のコーチ高子と
オリジンタレントのアーリーでした。
また来週バイバイ。
バイバイ。高校さん38歳。
38歳。